い、それでは読み出します。創世記4章1節、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の産子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋慕うが、あなたはそれを治めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは言った。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。主は言われた。一体あなたは何ということをしたのか。声がする。あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる。今やあなたは呪われている。そして口を開けて、あなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となる。カインは主に言った。私の戸は大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に言われた。それで私は言う。誰であれカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。主は彼を見つけた人が誰も彼を打ち殺すことがないように、カインに一つの印をつけられた。カインは主の前から出て行って、エデンの東野での地に住んだ。本日はこの箇所から人類初の殺人呼びかけ続ける神の愛と題して、工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。それでは一言お祈りして始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日も生ける主の御言葉をもって私たちを導いてくださることを感謝いたします。どうか聖なる御霊様が私たちを照らしてくださって、お一人お一人の心のうちにあなたご自身が お語りくださいますようにお願いいたします。この時間をあなたの御手にお委ねしまして、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。私たちの唯一の救い主でありますイエス様を待ち望むこの対抗説、今日は第4アドベントに入りました。いよいよ来週25日はクリスマス礼拝となってまいります。先週オルソン先生がですね、イエス様が闇に輝く光だという、そういう説教を語ってくださいました。私たちは今創世記からこの人間の罪によって闇が覆われていく、この様子を教えられているところであります。最初の人間アダムとエヴァが神様に背いたことによって、私たちの中には死という闇が入り込んできたのでありました。聖書が言う死というのは神様との関係の断絶のこと、これが聖書の言う死というものであります。その断絶の結果として、私たちは自分自身の中において断絶してしまった。また隣人関係が断絶してしまった。そして自然との調和において断絶を覚えて、今さまざまな問題を抱えながら歩んでいるという、そういう状況にあります。本日の箇所では罪の暗闇の具体的な出来事が記されていきます。 それは人類初めの殺人、それも家族、弟を殺してしまうという、そういう出来事です。聖書というのはこのように人間の罪を非常に赤裸々に記録していっているということがわかるんです。聖書が神の言葉、神の愛の言葉であるならば、もっと心の温まる愛の物語であるとか、勇気を与えられる信仰者の姿であるとか、そういうことだけで良いのではないかと思ってしまうことすらあります。事実そういうところだけを選んで読むという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。しかし聖書はなぜ今日の箇所のような人間の醜さをこうありのままに記していくのでしょうか。それは私たち人間がいかに救いを必要としているのか、そのことを教えるために聖書はこのように罪をそのまま記していくんです。北海道聖書学院の学院長の松本先生が、聖書は鏡なんだと、よくおっしゃっていました。聖書によって私たちは自分の姿を見る、そこに全く同じ罪の性質が自分の中にもあるんだということを知らされていくというんです。私たちは確かに人を殺すということはないかもしれませんが、人を妬んでしまったり、また誰かを邪魔だと思う心が芽生えてしまったり、そういうことは誰にもあることではないでしょうか。そして大切なことは、私たちがこの聖書という鏡を見たときに自分の歪みに気づいたなら、それを整えたいという気持ち、これが湧き起こることが大切なんだということなんです。聖書は私たちに救いを求めさせるために、この殺人という醜いことさえも正直に記しているんです。本日の説教の主題は、人類初めの殺人に見る私たち自身の姿ということ、そしてどこにその暗闇からの解決があるのかということをご一緒に教えられていきたいと思っています。ある意味今日の箇所は闇のどん底みたいな場面なんですけれども、アドベントですから、その先にある光、その先にある希望というものを意識しながら見てまいりたいと思っています。それでは一節をもう一度お読みいたします。4章の一節、人はその妻エヴァを知った、彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。アダムとエヴァの家族に子供が与えられていきます。前の章3章で見た通りにですね、女から生まれる子孫が悪魔を滅ぼすのだと、蛇の頭を打ち砕くのだと、そういう約束の希望がありました。当然エヴァは子供が生まれた時に、あ、この子が悪を打ち倒してくれるんじゃないかと、そういう期待に胸を弾ませたのではないでしょうか。しかしこの子供が成長するにつれて、彼らのうちにもやはりしっかりと罪が受け継がれていると、そのように実感していったと考えることができます。そしてしばらく時が過ぎたある日、とうとう事件は起きてしまいました。その殺人事件が起きたのは、なんと礼拝の場であったんです。つまり神様との関係の回復の場において、この事件が起きてしまったということなんです。3節から5節をお読みいたします。3節から5節、しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の遺言の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。カインは大地を耕すものですから収穫物を持ってきます。一方アベルは羊飼いなので、羊を持ってきて捧げて神様を礼拝しました。しかし神様はカインの礼拝を受け入れなかったと言われています。 一体この2人の何が違ったのでしょうか。4節と5節を見ますと、主が見られたことは、アベルとその捧げ物、そして5節、カインとその捧げ物という、こういう言い方がされています。主はまずカインとアベル自身、2人自身を見ました。そしてその後に捧げ物をご覧になられたと、そういう書き方がされているのがわかります。まずは彼ら自身のことについて見てまいりたいと思います。アベルは遺言の中から、そして肥えたものを持ってきたと言われています。この遺言、最初の収穫物、最初に与えられたもの、そして肥えたものというのは一番良いものを取り分けてきた、そしてまず神様にお捧げしたんだということが表されているところなんです。私たちで言うなら、一週間の初めにまず主の前に出て礼拝をお捧げすること、また生活のための収入が与えられたなら、まず主への感謝を取り分けて、そしてお捧げするということ、そのような信仰の姿勢がここに描かれています。アベルはすべての労働の成果は自分の力で成したのではないんだと、主がこれを与えてくださったのだと、そのような信仰告白をしているということなんです。カインにはこのような言及が、あえてされていないというところから、おそらく形式的な礼拝、心のこもっていない礼拝となっていたのではないかと考えることができるんです。そして第2のことですけれども、神様への真心、心をなくしたときに、私たちの礼拝は自分流の礼拝、自分の好きな形での礼拝になってくる可能性があるということなんです。カインは第一の実りを捧げました。そしてアベルは動物を捧げました。前回の箇所、3章の文脈を参考にして考えたいんですけれども、アダムとエヴァは罪によりエデンの園を追い出されたわけですね。つまりそれは神様との交わりを失ってしまったということなんです。しかしこの4章に入って、まず描かれるのは礼拝ということ、つまり神様との交わりが回復している、回復が与えられているということを見て取ることができます。当然人は罪を持ったまま、罪あるままでは聖なる神様と交わることはできません。これは昔であっても今であっても普遍的な原理となっています。おそらくアダムとエバはエデンに入ることはできないけれども、その近くにおいて動物の犠牲を捧げて罪許された上で神様との交わりを再び与えられていたのではないでしょうか。それゆえカインもまた神様と交わるためにはまず動物の命を捧げるべきであったと考えることもできるんです。大地の実りが与えられたなら、それをアベルのもとに持って行って羊と交換してもらうということもできたはずなんです。しかしそれができない何かが彼にはあったのではないでしょうか。突然殺人が起きてしまったということではなくて、その以前からカインと神様の関係、またカインとアベルとの関係の間にすでに罪の影響が入っていたのではないかと思うんですね。神様は7節でおっしゃいます。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられると。このようにカインに語りかけることによって、あなたには誤りがあるよと、素直にそれを認めて悔い改めなさいと、このように導いておられるんです。しかしカインは怒って顔を伏せたと書いてあります。怒るということは自分がおかしいのではなくて神様がおかしいんだと、そういう不満を募らせたということですね。 この姿勢、正しいのは自分であって間違っているのは神様なのだと、ここにこの思いを見る限り、カインの中に礼拝の思い、神を神とするというこの礼拝の思いがもはやないということがわかるんです。もしカインが神様の主権を認めて礼拝を捧げていたなら、ここで悔い改めることができたはずなんですね。私たちも同じように信仰が試されることがあるものです。思っていたのとは違う結果が出てきたときに、神様と周りの人に不満を覚えていくのか、おかしいとしていくのか、それとも謙遜になって自分を顧みていくのか、私たちはその時に一体誰を第一にしているのかということが問われる時なのであります。さて、カインは神様からの悔い改めの促しを受けて神に立ち返るのか、それともそのまま自分の思いに突き進んでしまうのか、そういう瀬戸際に立たされました。聖書はこの時のカインの状況を生き生きと表現しています。7節の後半にそのことが描かれています。7節の後半、しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せしている。罪はあなたを恋したが、あなたはそれを治めなければならない、神様はおっしゃいました。罪が戸口にいる、つまりカインの心の入り口にいるんですね。そしてまるで猛獣が獲物を狙う時のように待ち伏せしているんだと、そのように言われているんです。まるで罪が生き物のように語られていると思います。罪を擬人化した場合、それは背後にある悪魔の存在を意識していると考えることができるんです。悪魔という存在は私たちを誘惑する機会をいつも探している、吠えたける獅子のようにいつも私たちを狙っているということなんですね。それでは悪魔が狙っているその機会、チャンスというのは一体何のことなんでしょうか。それは私たちの心が罪に流されていくその瞬間を悪魔は狙っているということなんです。つまり悪魔は私たちの罪を足がかりにして働いてくると、そういう性質を持っているということなんです。エペソの手紙4章26節にこのように言われています。エペソの4章26節、怒っても罪を犯してはなりません。続く4章27節、悪魔に機会を与えないようにしなさいと、悪魔に機会を与えないようにしなさいと、ここでも同じことが教えられています。もしカインが罪を治めることができたなら、悪魔は機会を失ってしまい、彼に働きかけることができなかったということなんです。それゆえ神様はカインに罪を治めなさいと、このように命令されたということなんですね。まあ、こうは言いますけれども、罪の思いを治めるというのは非常に難しいことであることを私たちは知っています。私たちだって一歩間違えればカインのようにならないということは言えないものであります。第二次世界大戦中のことなんですけれども、ナチスドイツがですね、大量のユダヤ人を虐殺するということが起こったのはよくご存知のことです。そのホロコーストの中心的な役割を担った人物の一人にアドルフ・アイヒマンという人がいるんですね。このアイヒマンは戦争が終わった直後にアルゼンチンに身を隠したそうです。そんなある日、彼がとうとう逮捕されたというニュースが世界を駆け巡りました。誰もがですね、そのアイヒマンというのはさぞかし凶悪な人物、よほどの悪人なんだろうと想像したと言われているんです。しかし 裁判に出てきたその男はごく平凡な男だったと。どこにでもいるようなただの一役人だったということなんですね。こんな普通の男があんなに恐ろしいことをしてしまったのかと世界は驚いたということなんです。つまり状況さえ整えば誰であっても恐ろしいことをしてしまう可能性があるということなんです。私たちは神様の守りの中で今の私たちは歩んでいるということなんです。それゆえ私たちがもしカインと同じようなところに立たされたなら、とにかく神様から背を向けないということがとても重要になってきます。神様に背を向けないというのは具体的には祈りを絶やさないこと、御言葉に聞き続けること、またこのように兄弟姉妹との交わりを保っていくこと、そして礼拝をお捧げするということ、こういうことをやめてしまった時の私たちは本当に流されやすい危険なものだということをよくよく覚えておきたいと思うんです。結局カインは神様に背を向けてしまいました。怒りを神様に向けるのではなくてアベルにぶつけたんですね。もしカインがあくまで神様に向かい続けていたならまた違う結果が出ていたのかもしれません。しかしカインはアベルにその思いをぶつけて殺してしまったんですね。主は再度カインに語りかけます。9節の言葉です。9節、主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか。ここでも主は同じです。罪の告白を促し悔い改めへと導いておられる言葉なんです。あなたの弟アベル、あなたの弟のアベルというこの言葉によってカインに残されている愛の心へと訴えかけているのが分かります。もともと神の形に作られたものとして本来のところに戻るようにと神様は呼びかけておられるんです。それでもカインは神様の愛を拒んでしまい、私は知りませんと向き合うことをしなかったんですね。それでは最後にカインに告げられた罪の結果を見ていきたいと思います。11節から12節まで。今やあなたは呪われている。そして口を開けてあなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となると。この最後の言葉、あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となる、神様を離れてしまった人間の姿をよく表している言葉であります。自分という存在がどこから来たものなのか、そしてどこに向かっているものなのか、生きる目的を見失ってしまいさまよい続ける人間の姿がここに描かれています。カインは作り主なる神様を離れて自分の力で生きていかなければならなくなりました。それは恐れと不安を常に抱えた人生、非常に厳しい人生であります。それでカインは言います。13節から14節まで。私の咎は大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ地上をさまよわらくさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。カインの言葉の通りです。罪の結果というものは大きすぎて私たち人間に追い切れるものではないんですね。それゆえ主はカインを憐れんでこのように言われます。15節、主は彼に言われた。それゆえ私は言う、 誰であれカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。主は彼を見つけた人が誰も彼を撃ち殺すことのないようにカインに一つの印をつけられた。カインにつけられた一つの印というのが何を表すのかははっきりしていません。しかし神様はカインが殺されることがないようにと守りを与えてくださったんです。ここでも神様はカインに時間を与えたということなんです。彼が悔い改める機会をあくまで待ち続ける、最後の最後までご自分に立ち返ることを願い続けている神様の姿がここによく表されています。今日はここまで初めての人類初めの殺人ということをご一緒に見てまいりました。アダム一家には神様の憐れみによってもう一度交わり礼拝が与えられていたんです。しかしカインの血には初めの罪、現在ですね、アダムの罪がしっかりと受け継がれてしまっていました。16節で言われているようにカインは主の前から出て行ってしまった、そしてノデの地に住み着いたとあります。ノデの地というのは放浪の地、逃げ惑う地、悲惨なところという意味を持っているんです。神に背を向ける人間の状態がよく表されています。私たちにもまたカインと同じ血が流れています。私たちの中にも神様を認めたくない心、自分で決めたいという心が根深く受け継がれていることを私たちは知っています。それゆえこうしてイエス様を信じて救われた後であっても時に過ちを犯してしまうのが私たちです。しかし今日教えられた大切なことは、間違ってしまった時にいつでも私たちは悔い改めて立ち返ることができるんだということなんです。第一ヨハネの1章9節にこのような言葉があります。第一ヨハネ1章9節、今週の御言葉になります。第一ヨハネ1章9節、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいますと、そのように約束されています。神様はイエス様の十字架の贖いということを用意して、すべての罪から私たちを清めようと今日も待っていてくださるという、そのような御言葉であります。先日ですね、洗礼の学びをしている中でこの本からすごく教えられたんですね。ご存知の方もいらっしゃるでしょうか。 J.I. パッカーという先生の神を知るということ、そういう本ですね。ちなみにこの J.I. パッカー先生ってすごい有名な先生なんですけど、リージェント神学校っていうところで教えられてたんですね。でリージェント神学校はオルソン先生ご夫妻の出身校なんですね。はい、セリア先生がパッカー先生から習ったっていうふうにおっしゃっていました。でね、神を知るっていうことがどういうことかっていうのを説いている本なんですけども、この中にこういう言葉があります。最も大切なことは、私が神を知っているという事実よりも、私が神を知っているという事実よりも、神が私を知っておられるという事実、これが大切なのだと。でそのことのゆえに、いつどのような瞬間であっても神のご配慮が揺らぐことはないのであると、このようにパッカー先生が言っているんです。私たちが神を知れば知るほど分かることは、神様が私を全て知っておられるんだと、そのことだということなんですね。今日はアドベントの第4主日に入りました。光を待ち望んでいる私たちであります。しかし今日教えられたことは、神様が私たちを今日も待っていてくださるんだということでありました。闇のない人はいません。問題を抱えてない人は一人もいません。 私たちは皆アダムの血を引き継いでいるものであります。しかし神様はその闇を私が解決しようと、すべての罪を清めようと今日も待っていてくださるということなんです。このクリスマス、ぜひご一緒に光の中へと一歩踏み出してまいりたいと思うんですね。イエス様の十字架によって共に受け入れられて、そして隣人との人間関係が祝福されて、本当に良いクリスマスを迎えていきたいと願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたから十分な恵みをいただきつつも、いまだ闇を持つものであります。どうか私たちが罪に支配されてしまうことがないように、今日もお守りください。もうすぐクリスマスが来ます。あなたが光の中から私たち一人一人を招いて待っていてくださいますから、立ち返るべきこと、悔い改めることべきことがあったら、素直にあなたのもとに行って、その上で救い主をお迎えするこのクリスマスでありますようにとお願いいたします。どうかお一人お一人のクリスマスが祝福され、平和で満たされた良いものとなりますようにお願いします。イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。